それでは今朝は、先週はイースターということで、復活に関するイエス様の十字架、復活に関するメッセージでしたけれども、その続きとして、天国についての学びになります。天国と永遠の命、その両方をカバーしようとしたんですけれども、それだと長くなってしまうなと思って、今日は天国という言葉について、そして、来週永遠の命について、考えてみたいと思います。マタイの4章の17節にこういう言葉が、あります。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。これはイエス様が宣教を開始された時に何を語られたのかというのを一言で教えてくれている箇所でありますけれども、イエス様の福音のメッセージを一言でまとめると、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。でその天の御国っていうのを短くすると天国っていうことですね。天の国、天国。それで、天というのは何か、これは日本語ですとか中国語で、そのように使われているんですけれども、天というのは神様を表す言葉ですね。有名な、私に印象深く残っている映画の中のセリフで、八甲田山という映画がありましたけれども、その時に、訓練だったんですけれども、一つの軍隊が雪の中で迷子になってしまって凍えて、ほとんどの人たちが命を落としてしまうわけですけれども、その時に一人が天を見て仰いで、天は我々を見捨てたっていうふうにこう叫んだ箇所がありますけれども、それは天というのはその空ではなくて神がっていう、そういう意味で彼は言ったんだと思いますね。そのようにですから、聖書を読んでも、あ、天というのは神を表している言葉なんだということが、分かります。ここはマタイの4章の17節で、同じことが書かれているのがマルコの1章のところに、そこにはこういうふうに書かれているんですね。ヨハネが捕らえられた後、バプテスマのヨハネですね、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。マタイでは天の国、あるいは天の御国、そしてマルコでは神の国が近づいた。これは2つの国が近づいているのではなくて、1つの同じことを言っています。神の、天の御国、神の国は同じであるということですね。ですから、天国っていうのは何なのか、神の国です。で、国という言葉には治める、支配するという意味があります。ですから天国というのは神様が治めておられるところであるということですね。そしてここで悔い改めなさいというのはどういうことなのか、戻るとか、それから、変える、改めるというその意味がありますけれども、ですからイメージとしては、この神の国が来た時に悔い改めなさいというのはどういう意味かというと、神の国が近づくということは神様が近づいているんですよ。そうすると その前に、そのということはその国の王が神であるということですね。神の国で、英語だとキングドムっていう言葉があって、キングドムっていうのが国なんですけれども、王国なんですけれども、キングという言葉が入ってますから必ず王ということを意識できるんですけれども、日本語の場合は国っていう時に必ずしも王を意識するかなというふうに思ったんですけれども、漢字を見てみると英語と同じように王という言葉がその囲いの中にちゃんと入ってました。ですから国という時に、おそらく漢字ですから中国からのものでありますけれども、王がその治める領域のことを国というふうに考えているようで、それは聖書と同じだと思います。ですから神の国が近づいたということは、私たちはその前にひざまずく、その方の権威を認める、そして降伏する、ですから神様は、神の国が近づいたという時に私たちを武力であるとか力でこう征服するために来られるんではないですね。愛を持って神様から迷い出てしまった私たちを連れ戻すために、ですから悔い改めるという言葉をもう一つ別の言葉で言うならば、戻ってこいっていうふうにも言えるという、それもなかなか分かりやすいいい言葉だなというふうに思いましたけれども、ですから神様は、神様から、神様の愛から、恵みから、迷い出てしまった私たちに戻ってきなさい、でその神様が、に対して私たちの当然のというか、私たちに命を与え、私たちを作ってくださり、私たちの全てを与えてくださっている、生かしてくださっている神様にへり下る、の前でへり下ってひざまずくというのは、当たり前のことなんですけれども、それを求めておられるということですね。ある意味では降伏する、私たちはどうして降伏しなくちゃいけないかというと、私たちの生き方、私たちの姿勢って、人間の神様を認めない、私も最初、人生の最初20年ぐらいは無神論者でしたから、神様を認めてなかったですね。でその時に、じゃあ誰が自分の人生の王だったかって、自分が王でした。ですからクリスチャンになるということは、神様を受け入れるということは、自分が自分の王座から降りるということです。そして神様に、どうぞあなたがこの王座に座ってくださいということで降伏するということですね。神の国に入るというのは、ですから自分の国を神様の御手に委ねます。そしてですから心の、私たちの心の王座を神様に明け渡すという、そういう行為かなというふうに思います。そういうイメージであると思います。ですから天国ということを考えるときに、そのイメージというのは大事なことかなという、誰が王なのか、そして天国に入るということは神様に王になっていただく、これは大変名誉な光栄なことなんですけれども、私たちは自分が王だというふうに考えているときには、そういうふうにはこう思わないところがありますね。旧約聖書にはこの神の国が、イエス様が、言われた神の国が来るという予告がありました。でこれはダニエル書というところにあるんですけれども、 ダニエルの時代はどういう時代であったかというと、イスラエルという神様の国、神様がエジプトから奴隷であったイスラエル人を救い出してご自分の国にされたということが書かれてましたけれども、そのイスラエルという神の国が滅ぼされてしまっていた時です。ですからダニエルは青年、優秀な青年であったということで、バビロンに連れて行かれて、バビロンの王宮で、訓練を受けて、そして仕えることになったわけですけれども、ですから神の国として建てられたイスラエルが滅ぼされてしまった。ですからイスラエルの人々はいろいろ考えたと思うんです。どうなっちゃってるんだろう、神の国が滅びてしまっていいんだろうか、神様はどこにおられるんだろうか、いなくなる、バビロンの神の方が大きいんだろうか、偉大なのだろうか、強いんだろうかということを考えたと思うんですけれども、そのバビロンの王様が夢を見てこういろいろ悩むわけですけれども、その意味は何だということで、それでその青年のダニエルがその夢を王様のために、バビロンのネブカデネザルという王様のために解き明かしました。で、王様が見た夢というのはこういうものですよっていうこと で、その中に神の国が来るという予告がありました。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされますということですね。王様が見たのは一つのこう像であった、人物の像であったという、頭が金で胸が銀でという、そういうものであったんですけれども、それが四つの国を、帝国を表してました。バビロンから数えて、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、その四つの国を指してます。でその四つ目の国、ローマの時代まだ来てないんですよ、ダニエルの時代ですから。ダニエルはその一番最初のバビロンの時代ですからの時に、その4つ目のローマの時代に神様は一つの国を起こされます。でその国は他の国々と違って永遠に滅ぼされることはないんですということ、そしてかえって国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれからの地に起こることを王に知らせたのです。その夢は、正夢で、その解き明かしも確かですというふうにダニエルは解き明かしたわけなんですけれども、私たちが注目したいのが、その第四の王国、帝国、ローマの時代に神様が人手によらず一つの国を建てる、ですから人間が建てるんではないっていうんですね。そしてその国というのは、建てられた一つの国というのは永遠に立ち続ける、滅びない、で国々を征服していくということなんですけれども、でそれが神の、人の手によらずということですから、神の手によるものである、神の国であり神の教会であるということです。イエス様がマタイの福音書の中でこういう言葉を言われました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門というのは死ですね、死もそれには打ち勝てません。先週私たちが考えたのはイエス様の復活ですね。イエス様は十字架の上で人の目で見る限りにおいて滅ぼされた。ですけれども復活をもって証明されたことは、イエス様はその死よりも強い、死もイエス様を滅ぼすことができないということを証明されたということです。そしてその国というのが他の国々を征服していくわけですけれども、何をもって征服するのかというと、 福音を持って愛を持って征服していくということです。そこが他の国々と違うところでありますけれども、そしてエペソにはこういう言葉もありますね。あなた方はあなたのその教会、あなた方が属するところの教会というのは使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です、土台ですということですね。ですから教会の土台はイエスキリストご自身である。先週私たちが歌った賛美歌の中にこういう賛美歌がありました。歌ってみましょうか。これとてもいい歌だと思うんですよ。教会の土台が何であるか、どのように建てられたのか、イエス様の血をもって買い取られた。私たちはそのイエス様の救いの技によって神様と結ばれたものである。ですから教会というのはイエス様の花嫁であるということが書かれています。そしてその教会にはいろんな人が、あらゆる人々がいます。言葉にも違う、そして色も違う、だけれども一つの神を拝む。主はお一人である。一つとして生まれて、そして一つとして成長していく。そして、その食べるもの、神様の恵み、あるいは御言葉を指しているんだと思うんですけれども、それをいただきながら、そして一つとして生きていく。本来地球というのはそういうものであった、神様はそのようにデザインされた、計画された。それが、神様に従わずに自分たちに従ってしまった、あるいはサタンの言葉に従ってしまったのでバラバラになってしまったというところでありますけれども、ちょっと歌ってみましょうかね。キリストイエスをもと愛として打ち立てられし御教会は、君が血をもて買いたまいし、花嫁たちの集まりなり、言葉に色に違いあれど、御神の拝む主一人なり、一つに生まれ一つに伸び、一つに食し一つに行く。新約聖書のコロサイの一章の13節にはこういう言葉があります。道師は、神は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この支配という言葉が国という言葉、私たちが今朝注目している、学んでいるその天国のその国ですね、神の国、天の国の国と同じ言葉なんです。支配というふうに訳されてますけれども、ですから国という言葉を見た時に私たちが覚えるべきことは、あ、支配を指してるんだなということなんですけれども、ですから悪魔の支配下、私たちを救出してくださった、そしてイエス様の愛の支配の中に入れてくださったんだ。ですから私たちはもうそこに入っているというふうに この御言葉は言ってます。神の支配の中に、神の国の中に移してくださったということですね。ペテロの言葉にもそのことが書かれているんですけれども、ペテロは、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民ですから、クリスチャンは神の国の国民であるというんです。ということはもう入っているということですね。神の所有とされた民です。そして、ああよかった、救われたというだけではなくて、使命がありますというふうにも教えてます。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。神様がどれほど素晴らしいお方であるのか、それを述べ伝えるのがその教会の、あるいは神の国の使命である。そのようにして、それを聞いて、ですから生き方によって、言葉によって、私たちは神様の素晴らしさを伝えていきます。それを見て、それを聞いて、あ、私も加わりたい、私もその神様を知りたい、私もその神によって救われたいという方が一人救われると、御国が一つ一歩こう広がっていくわけですよね。そのようにして御国は、永遠までこう成長し、そして広がっていくということです。ですから福音というのは、悔い改めなさい、戻ってきなさい、あるいはその神様の差し伸べてくださっているその手を受け入れなさい、神様の御国が、天の御国が近づいたからということですけれども、ですから私たちの天国というイメージとちょっと違うと思うんです。私たちがこう聞きたいというか求めている言葉というのは、天国に入れるから大丈夫よっていう言葉かもしれないです。それがポピュラーな福音かもしれないですけれども、それは聖書にはないですね。ですから聖書が問題にしていることは、自分は天国に入れるかどうかではなくて、天国、その国の王様が自分の中に、自分の心に、生活の中に入っているか、そういう質問、聖書が私たちに問いかけるのはそういう質問です。そしてその方が私の人生を、心を、生活を治めておられるのか、私はその方と一緒に生きているのか、あるいはその方の栄光のために生きているのか、自分中心に自分の栄光のために生きているのか、どっちなんだろうっていうのをこう私たちに考えさせるメッセージが聖書のメッセージだと思います。私たちは神様の無条件の愛という言葉が大好きですけれども、悔い改めなさいということは、その無条件の愛に対してどのように答えるか、私たちは無条件に降伏するということです。ですから神様の愛に参った、負けましたっていう、この間 YouTube をこう見てて、羽生という、50歳になりましたけれども、将棋をする方ですけれども、若い時にはもう天才って言われてました。これ以上強い人はいないだろうっていう、それが今藤井という非常に若い、彼がもう全てのタイトルを総なめしているような、そういう羽で、その羽生さんもやっつけてしまったわけですけれども、二人がこう将棋を指している中で、もう最後のところで羽生さんが藤井さんに、自分よりはるかに若い、棋士でありますけれども、負けましたっていうふうにこう認めたところがあります。クリスチャンになるということは、神様の前にひざまずいて、神様の十字架の愛に負けましたっていういうことなんですよ。そしてそれは恥じることでも何でもない、それは素晴らしいことです。 神様のその栄光の神が私たちのために恥ずかしめを受けてご自分をどこまで低くされたのか、そして救ってくださった。ですからパウロにとって誇りとするものは一つしかない、それはイエス様の十字架だというふうに言ってましたけれども、その十字架の愛のもとに私たちは負けました、参りましたっていうのがクリスチャンになるということですね。ところが私たちはクリスチャンになってもその昔の悪い癖がこう戻ってくるところがありますね。ですから、黙示録の3章のところに出てくるラオデキアという教会は、かなり立派な教会であったようです。おそらく大勢集まるような強い教会であったのかもしれないですけれども、そのラオデキアに対するメッセージが、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりします、だから熱心になって悔い改めなさい、見よ私イエス様の子ですねは戸の外に立って叩いているということは、ラオデキアがどっかの時点でイエス様を締め出してしまったということです。もう救われたんだから天国に行けるからいいって考えたのかどうか分かりませんけれども、もう自分たちの力で十分やっていけるというふうに考えたようなんですね。ですからイエス様を締め出してしまった。そしてその教会に対してイエス様は外からノックしてるんですよ。ここに私いるんだけれども、そして私の声を聞いて戸を開けるなら私はあなた方を滅ぼしますよなんて言わないですよ。私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、そういう親しい関係を、特別な関係を神様は私たち一人一人から求めておられるということです。先週のメッセージの中で第二テモテの一章の十節に、キリストは死を滅ぼし、復活のことですね、福音によって命と不滅を明らかに示されましたということ、キリストという言葉の意味には王という意味があります。そして私たちはその福音を信じてバプテスマを受けました。そしてそのイエス様が十字架そして復活によって死を滅ぼしてくださったということを信じて、毎週死の晩餐をいただきます。ですから私たち、この教会の私たちにとって毎週日曜日がの礼拝がイースターと言ってもいいんだと思いますよ。復活祭、イエス様の復活を覚えて、そして私たちは死の晩餐をいただく、バプテスマによってイエス様と一緒に死んでそして復活する、それがバプテスマであり、そして死の晩餐はイエス様の十字架を覚えて、そして死が来られるまで死の死を告げ知らせる、その愛を告げ知らせるということですから、イエス様が復活されたということを毎週日曜日、主の晩餐の時に、主の食卓の時にそれを述べ伝えているんだ、告白しているんだ、宣言しているんだということです。そしてその死を滅ぼしてくださった王に従って生きるのが神の国の生活であり、天の国の生活であり、天国の生き方です。そしてイエス様が私たちに教えてくださった祈りは、私たちが天国に入れますようにという祈りじゃないんです。御国が来ますようにという祈りです。神様の国が、確かに来られた、そして私たちはその中に今入れられている、でも完成はしていない。ですからその神様の御国が、ますます私たちを通して 神様が私たちの人生を治め、そしてそれによって私たちが変えられ、それによって私たちの周りも影響を受け変えられるという、そういう生活ですね。それを神様の恵み力によって行ってくださいという祈りです。そしてもう一つ、同じマタイの6章、主の祈りのある6章の中で、その最後のところでイエス様が言われたことが、神の国と天国とその義をまず第一に求めなさいという、そういう生き方をしなさいということですね。そのように、神様は私たちに教えてくださっているんだと思います。私たちの問題は、罪というものは何か。本来神様が全てをお作りになったんですから、それを治めておられるのは神様でなくてはならないわけですね。で、そのように神様は人間をお作りになって、人間を招いてくださった、一緒にこの地球というものを治めるよ。ですけれども、私たちはその神様を締め出してしまった、神の国を、天の国を自分たちの国にしてしまったということです。ですから、それを短く言うと、天国の自国化、自分の国を短く言うと自国になりますけれども、天国の自国化。よく日本には地獄の沙汰も金次第っていう言葉がありますけれども、どうも日本には天国も俺次第っていうようなところがありますね。有名な俳優さんとかそういう方が亡くなった、その葬儀なんかをの、ニュースを見ますと、その他の俳優の、まだ生きている俳優の言葉の中に、今度天国でじゃあまたおいしい酒を一緒に飲もうぜなんてことを言いますけれども、ですからその人は天国ということは分かってない、俺次第だっていう、俺とお前が天国でって。ですから、それはその人は学ぶ必要があるかなというふうに思います。天国は何か。ですから、よく日本には一国一城の主という言葉がありますけれども、それは自分がこう強くなって、独り立ちする、そして誰の命令も受けない。ですけれども、クリスチャンになるということは神様の命令を受けるということです。喜んでへりくだって、そしてですから一国一城の主から天国の王の家来になるということですね。そして、王様が天国の門を開いてくださっている。そしてですから、私たちは、自分たちの国、自国を天国化する、そういう、必要がありますということです。そして、何度も私は言う言葉でありますけれども、天国行きの前に天国行きがある、行く前に生きる天国行き。神様が私たちから求めておられるのはそういう生き方である。神様と一緒に、そして神様に納められながら、神様に従いながら、神様に仕える、そういう生き方だと思います。神様の栄光のために、自分の栄光ではなくて神様の栄光のために生きるという生き方だと思います。では最後にこの歌を歌って終わりにしたいと思います。よく子どもたちと一緒に歌う歌ですが、マタイの6章の33節を歌にしたものですね。
神の国と神の義をまず求めなさい。
そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。お祈りします。父なる神様、今日は聖書が教える天国という天の国、神の国について考えました。世の中は間違った考え方を持っていると思います。また私たちもそういうイメージに影響を受けているところがあると思います。今一度あなたの言葉に立ち返って、あなたの御言葉から聖書から天国という意味を、そしてもう私たちがすでにその中に入っているんだ、あなたが入れてくださった、暗闇の圧政から私たちを救って愛する御子の支配の中に移してくださった、入れてくださったということを忘れないように助けてください。そしてそれにふさわしい態度、考え、生き方ができますように助けてください。あなたの素晴らしい愛を、まだそれを知らない方々と一緒に分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。